在庫を持たない副業の教科書。皆さんこんにちは。突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松博人です。
竹内小前です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大松さん、海外製品を売ってらっしゃるんですよね。
そうですね、はい。
そう、海外の商品ってだいたいここに目をつけてるとか、どの国っていうの決まってるんですか？
国は全く決めてないですね。
あ、そうなんですね。
決めて良さそうな商品があったらもうアプローチするみたいな。
良さそうな商品はどこで探すんですか？
まあ、海外のサイトが多いですよね。
あ、常に海外のサイトをじゃあ見てらっしゃるんですね。
そうですね。コンスタントには見てます。
で、面白そうだなと思ったら、そことコンタクトを取って、で、契約できるかできないかっていうお話になってくるわけです
。そうですね。そこにアプローチメールを送って、で、こういうことやってるんだけど、日本に興味ありませんか、うん、みたいな話をし、まあ、メールをして、で、返信が来たら、じゃあ打ち合わせしましょうか、みたいな。
へえ、まあ、軽くおっしゃいますけど、語学は得意なんですか？
全然得意じゃないです。翻訳サイトで。とか。まあ、今だったらね、チャット GPT とか、あるんで、その辺は使いながら。
あ、なるほど。そうですね。確かに確かに。便利ですよね、AI ね。
そう、今はめちゃくちゃ便利になりましたね、特に。
いや、そこだってね、いや、お仕事なんで、言葉大変じゃないって思ったんですよね。
まあ、テキストベースのやりとりだったらそんなに、まあ、さっき言ったみたいに、翻訳サイトとか AI 使えばいいんで、まあ、そこまで問題はないですね。
じゃあ最初はやっぱりテキストなんですね。
そうですね。最初はもうテキストでやって、あとはまあ一回必ずオンラインでミーティングすると。
あ、
いうのは決めてます。
どうですか？大体どこら辺の国がじゃあ扱うものが多いんですか？
そうですね。もうなんだかんだ最終的に落ち着くのはやっぱ中国が多いですね。なんかそのアメリカですごい売れてるとか、ヨーロッパですごい評判がいいみたいな商品とかにアプローチするんですけど、まあ、そこの作ってる会社が、まあ、中国だったり、まあ、台湾だったりするのが、まあ、多いですかね。
へえ、やっぱりすっごいですね、中国って。
めちゃくちゃ進出してますよね、そこら辺まで。
それは中国語じゃないですよね、もちろん。いろいろ話をすると。
中国語の時もありますね。少ないですけど、で、まあ基本やっぱ英語っすね。
じゃあ中国の方も英語喋るし、やっぱり共通語なんですね、英語がね。
結構やっぱグローバルに、やっぱその海外でビジネスしている、まあ中国の企業とかは、基本的にやっぱ英語全然喋れる人たちが多いですね。
そうかね。じゃあ、大松さん販売してるのはやっぱり中国の会社のものだったりとか、あとは台湾だったりとか。
そうですね。台湾も扱ったことありますね。はいはい。まあ、あと香港か。まあ中国ですけど、まあ香港とか、まあその辺ですかね。
どうですか、あちらの国の、まあ、対応というか、そういうのは日本市場にやっぱり行きたいなって思ってるとか。
そうですね。やっぱ日本はやっぱ近くて結構難しい国っていう多分認識だと思いますね。まあ、その言語もそうですけど、やっぱヨーロッパとかオーストラリアとかアメリカって、まあ、進出しやすいんだと思うんですよ。その、いわゆる英語っていうところで言語の壁がないんで、まあ、攻略がしやすいというか、入りやすいみたいな。で、日本って、やっぱ日本語の壁が多分すごい大きいんですよね。
そうなんですね。
日本語ってやっぱ難しいんだと思います。彼らからすると。ニュアンスも含め。
そうなんですね。じゃあね、そこでほら、クラファンを通じてテスト販売してもらえると、やっぱり彼らも嬉しいんじゃないでしょうかね。
そうですね。やっぱり取っかかりをやっぱ探してるんで、まあいいパートナーがいたら契約したいなっていう目線でいつも見てると思います。
やっぱりでも海外商品って面白いですか？
あ、面白いですよ。まあいろんな商品あるし、本当に何だろうな。新しい発想みたいのも結構あるんで、うん。で、日本の、企画してるのも海外じゃないですか。なので、そのデザインの切り口とか、やっぱ色の組み合わせとか、いうのはちょっと日本っぽくないな、みたいなの結構ありますかね。
あ、そうか、だから、やっぱ色の組み合わせとかパッと目に入ったものってすごく新鮮に映りますよね。
そうですね。まあ、逆になんかなんでこの色合いにしたんだろうみたいな変なやつもありますけど、でも面白いなっていうのも、まあ、それ以上にあるっていう感じですか。
やっぱりでも日本人目線で当然お松さんは見てて、これが面白いなっていうふうに目をつけてる。
いや、そうです、そうです。もちろん、もちろん。日本で受け入れられるかなっていうところは、やっぱ見ますし、どういうコンセプト、どういうシーンに、どういう人が使ってくれるだろうっていうところは、やっぱ考えながら見てる感じですか。
ああ、そうですね。あとそこになんか季節とかもあったりしてね。
ああ、そうです、そうです、そうですね。それ
やっ
もあ
ぱ
り
り、
ますね。
ですよね。だからこれ今から交渉を始めて、実際にね、プロジェクト始動するのは何月ぐらいだなとか。だいたい最初のアプローチからどれぐらいかかるんですか？
どうだろう。でも、早いと契約までやっぱり1ヶ月ぐらいじゃないですか。まあ、アプローチして、返信来て、ミーティングして、まあ、契約。なると、まあ、1ヶ月ぐらいでそこまでは持っていけますよね。順調にいけば。
一月で。
ですね。
で、しかも、あんまり体を動かさないっていう方ってオンラインミーティングですもんね。
いや、そうですね。どっか行くみたいなことはないですね。
いや、なんか、すごい便利な感じにも聞こえるけど、いや、すごいですね。なんか、なかなか、すんなり行くんだ、そんなにっていう。
あ、すんなり行くときはもうそれぐらいのスピード感で行きますね。まあ向こうの返信スピード次第っていうのもありますけど、まああとスケジュールが合わないっていうのもありますけど、なんか、そうっすね。今はそれぐらいの感覚でできちゃいますね。
そうなんですね。今なんか、こういうのやりたいなっていう次のプロジェクトってこと考えてます？
あ、なんか防災系ですかね。やっぱり、まあ、日本って災害大国でもあるし、やっぱりまだまだ浸透してない部分もあると思うんですよ。その防災グッズっていうのは、まあ、昔よりはね、だいぶ認知があるし、まあ、ホームセンターとかでも、まあ、そういうコーナーがあったりしてるんですけど、まだまだ多分広がると思うし、なんか海外の発想とか、あとはまあ、その防災用で作ってなかったとしても、これ防災に転用したらどう使えるんだろうみたいな目線。で、アウトドア商品とか、まあ、アパレル系でもいいですし、そういう機能性の、服とか、まあそういうのをなんか防災コンセプトみたいな形で、こういうシーンで使いましょうみたいなところで言うと、一つ今、まあ狙ってるというか考えてるところですね。
ああ、しかもそれなんか、季節を問わず、いつもいいですね。生活の中に防災が自然と入ってくるっていう商品ね。
あ、そうなんですよね。日常とね、その、まあ、非日常を、なんかそんなに気にせず使えるみた
で、そこを考えつつ、今こうやってサイトをチェックしたり。
そうですね。まあ、この間もギフトショー、ビッグサイトでやってたんですけど、まあ、日本の企業がメインですけど、まあ、海外、の人たちも出てたりして、まあいろんな商品あったんで、まあどういうふうな形で、どういうふうに届けたらうまいこといくかな、そういう目線でいろいろ見てましたね、実際。
いや、なんか、ワクワクしますよね。
そうなんですよね。なんか出会、それこそ出会いで、え、
うん。
そんな商品あるの?みたいな。で、何に
は
これ使うんですか?みたい
あ、はあ、はあ。
な。言って、あ、そう、みたいな。なるほどね、みたいな。結構本当に日本の地方の会社とかでも面白いアイディア出してるとこも結構あって、ただまあ販路がないとか、まだちょっとやり始めたばっかりでどうすればいいかわかんないんです、みたいな。なのでちょっと出してみました、みたいな人たちもいらっしゃって、なんかやっぱそういう人たちと組めたら面白いよな、みたいなのは思ってました。
ああ、なるほど。クラファンね、ここまた、クラファンはテスト販売っていうね、考え方もね、ありますよね。
そうですね。確かに。そうですね。
なるほど、ありがとうございます。また、ちょっと面白い商品とか教えてください。
わかりました。あ
ありがとうございました。
りがとうございました。